クロニクル
経営中毒、誰にも言えない社長の孤独。この番組ではなかなか人に言うことができない社長の悩みについて語っていきながら、大変だけどそれでも楽しい社長という仕事のありのままの姿をリスナーの皆さんにご紹介していきます。
こんにちは、パーソナリティを務めますエッグファード株式会社代表の徳安俊です。よろしくお願いします。
同じくパーソナリティを務めます音声プロデューサーの野村貴文です。経営中毒シーズン2第20回です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、前回はですね、社内への情報共有というお話でトークを展開いただきました、う
ん、はい、
いかがでしたか。
というか20回ですね。
そうです、実は20回です、
まあ、だから何っていう感じなんですけど
でもなんかこういうキリのいい回って節目感ありますよね
なんか毎回言ってる気しますけど
確かに10回でも言ってる気がする
そうですよね、ええ、まあ続いてるのはねありがたい
です。そうですね、
まあリスナーのね皆さんのおかげだし、はい、ツイッターとかでもねいろいろつぶやいていただいて励みになっております。
そうですね、はい、
感じですね。
いつもご愛顧いただきましてありがとうございます。
ありがとうございます、
はい、
で前回ですよね、情報共有、はい、そうですね、まあ、これはもう組織が大きくなると必然で起こることなので、はい、で経営者としてはまあ分かってほしいっていうのはもちろんあるんですけど、うん、分かってもらう努力をしないといけないし、
はい、
まあ、もちろん従業員の方々も一定は理解しようとはしていただきたいですが、その構造をどう整えていくかっていう話でしたよね。
そうですね、はい、まあ、結構その出てくる現象とその背景にあるものっていうのが違うこともあるので
そうですね、
まあ、そこに思いを馳せる重要性っていうのもありましたね。
そうですね。
で今回はですね、テーマは経営者のルーティーンというテーマでいきたいと思います。
またラフ系来ました、
ね、そうですね、ラフ系来ましたでもこれ結構私個人的には気になっていて
そうですね、
まあ、ちょっと話のきっかけとしては、うん、実はこの今の収録、うん、割とちょっと朝早くからやってるんですよね、
うん、そうですね、
普段よりも
今日はね、
そう今日は早いですよ、はい、普段はいつもは午後からなんですけど、はい、今日は朝早くからやっていて、はい、でその関連で徳谷さんに、うん、普段そのどれくらいからお仕事されるんですかっていうふうに伺ったら、うん、5時ですか6時ですか、うん、結構早いですよね、
まあ、結構朝早いですね。5時とか4時台もありますし、まあ、6時の時もありますけど、明け方からやってることは多い多いかもです
ね、4時台もあるんですね。
その日によりますね、
うん、で寝るタイミングは普通なんですよね。
うん、まあ普通そうですね、めちゃくちゃ早いとかではないですね。
そうですよね、うん、ということは徳谷さんは結構ショートスリーパーなんだなっていうふうに感じたんですけど、
うん、まあ、世の中的にはそうなんだと思います
ってことですよね、うん、ということで、まあ、いろんなその経営者の方々の、はい、こうどういうふうに一日のこう時間を使っているのかっていうのはすごく気になるんで、ちょっとそのあたりを伺いたいなと思うんですけど、
確かにこれ他の経営者さんがどう時間使ってるかってあんまり開示しないですもんね。
うん、なんかそのわざわざ聞かない話って感じですね、うん、で
めちゃくちゃ重要な話ですね。
ですね、はい、なんでちょっと、まあ、若干ハウツーっぽいんですけど、うん、徳谷さんがどう時間を使ってるかっていうのを今日まず聞いてもいいですか。
わかりました。
それで言うと、じゃあまず取っかかりとしては、うん、ざっくりその何時から始まって何時に終わるとかこの時間に何するかとかって決めてるんですか。
いろいろ決めてはいますが、はい、ちょっとその前にどういう思想で時間を使うかという思想の話をすると、
ぜひお願いします。
私だから昔コンサル会社にいた時はですね、
はい、
まあ、ちょっと今だから多少時効で多めに見てほしいんですけど、
はい、
死ぬほど働いておりました、ね、
まあそうですよね、
まあまあまあ、はい、明け方まで働くのが普通だし、
はいはい、激しいですね。
で、まあ、タクシーで帰ってシャワーして1時間半ぐらい出て行く、はい、もしくは会社にそのままいる、
はい、
みたいなのが、まあ、365日分の360何日みたいな感じでしたと
、はい、ええ、
ちょっといきなり雑談していいですか、
はい、
コンサルファームにいた時に栄養ドリンクをめちゃ飲んでたんですよね。
はいはいはい、はい、
まあ、これはですね、その時の上司が徳谷君差し入れって言ってですね、
は
い、栄養ドリンクをなんか10本ぐらいたまに買ってくるんですよ、
はい、
寝るなってことですねとは思ってるんですけど
確かに。
で、なんか栄養ドリンクを常に飲んでると、はい、飲んでないとなんかもう頭回らないようになってきてですね。
やばいですね。それはやばいですね。
で、一日に何本も飲んでたんですけど、はい、まあ、カフェイン中毒というかなんというか、はい、で、ご飯もなんか変な時間に変なもの食べたりするんで、うん、まあ、やっぱ若手のうちはいけましたけどね。
はい、
で、何を言いたかったかというと、はい、そういう働き方は、だんだん持続的ではなくなりますっていう話です。まあそうですよね。まあ、徹夜とかするとやっぱ翌日に影響出ますし、
はいはい、
結果として生産性下がるので、真面目に話すと、やっぱり経営者は自分の生産性をどう高めるかっていうことに、やっぱり感度高くないといけないと思うんです。はい、 無限に、これ時間ってのは唯一全員に平等で、まあ、1人1日24時間しかないじゃないですか。
そうですね、はい、で
経営者のやっぱ時間はインパクトがいろんなことに大きく貴重なので、
うん、
質を高めましょうっていう前提のもと、
はい、
どうしてるかなんですけど、ですね、まあ大体なので私でいくと、まあ、日にもよるんですけど5時とか4時台か、まあ、6時台ぐらいから仕事はすることが多いですと、
はい、
別にこれ誰に強制されてるわけでもないんです、
うんうんうん、
で、まあ、スケジュール組めるのであれば朝は、
はい、
あの極力外部の打ち合わせは少なめにして、
そうなんですね、
まあ、要は細切れにいろんなものを入れるんじゃなくて、はい、同じタイプのスケジュールを結構寄せるようには意識してます。
そうなんですね、はいはい、
なのであのちょっと自分で作業をして打ち合わせして、全然違うジャンルの打ち合わせしてとかだと、はい、頭が結構あっち行ったりこっち行ったりするので、
うんうんうん、
私は生産性が下がりがちだなと思ってて、
はいはい、
朝は考える系とか企画系とかやり取り、まあ、やり取りってもなんかあんまりアポ系じゃないものを中心に入れて、
はい、
まあ、昼前とか、まあ、場合によっては午後から、はい、夕方夜まではだいたいまあミーティングとかが多いです、
うんうんうん、
であと社内も社内系は極力寄せて、
はい、
社外は社外系寄せると か、
うんうん、
なんかあっち行ったりこっち行ったりしないように、まあ、全部がコントロールできないんですけど、
はい、
極力する、
うんうん、
で夜はまあ会食入ってることは多いかもしれないですね、
はいはいはい、
っていう感じが、うんうん、まあ、大体の1日ですか、
ね、あ、面白い。それってやっぱあれですか、うん、その試行錯誤の結果、うん、そういうスタイルになっていったんですか。
そうですね、あのいやもっとねむしろ教えてほしかったなと思ってて、
はい、
時間の使い方ってあんまり、まあ、新卒の時になんかタイムマネジメント研修とか、中間層でプロジェクトマネジメント研修とか多少あったりする会社もありますけど、
はい、
自分の生産性をいかに高めるかってあんま誰も教えてくれないじゃないですか。
そうですね、まあ本読んだりとか、うん、それくらいが限界ですよね、
まあ、しかも個人特性もあるので、どういうのが向いてるか人によると思うんですけど、
うんうん、
まあ、私だとやっぱ朝のが頭が比較的働きやすいので、
はいはいはい、
でそこでやっぱり考えて、で打ち合わせ系は連続で入れちゃった方が全部あのまとめてできるので、
うん、はいはいはい、
あとはその打ち合わせの事後連絡とかが発生する場合は、もう後ろに残さずにそのミーティングが終わった直後とか、
はいはいはい、
ミーティング中とかに全部指示をするなり、
あ、そういうことですね、
で極力宿題は溜めないようにというか、なんか雪だるまなので、
はいはいはい、
なんか溜めて溜まっていくと多分永遠に塩漬けになりやすいという
、
私の特性がありまして、
ね、
あと忘れちゃいやすいので、
はい、
結構自分の記憶力の限界とキャパの限界を踏まえてどう生産性を高めるかっていうのはやってるかもしれないですね、う
ん
う
ん、確かに。でもその徳谷さんもそうですし、うん、私がその他でお付き合いしている、うん、仕事をしている経営者の方も、うん、やっぱこうもう一瞬でミーティングが終わった後に、うん、まあ、ラップアップの何か資料であったりとか、うん、あとそのなんか送ってもらわなきゃいけない、まあ、例えば音声素材とか、
うんうん、
そういうのはこうすぐ来るイメージありますね。
そうですね、はい、だからやっぱり理想はすぐですよね。人間って思い、うん、なんだっけって思い出して、
はい、
そこからまた作ってまたやってっていうとなんかロスが多いので、
うんうん、
頭がそのモードの時に全部やってしまう、
はいはい、
まあ、だからあの人によっては例えばアポもまあ30分で終わるんだけど45分にして後ろ15分は処理時間にするとかやってる人もいますけど、は
い、うんうん、そういうことですね。
でちょっと思い出したでですね、はい、あの私でいくと打ち合わせは極力短くしてます。
ほう、
あの外部アポも、はい、絶対こうしてくださいってことではないんです。私の場合ですね、外部アポもベース30分にしてます。
そうなんですね。
社内だと基本15分とかにしてます。
すごいですね、だいぶ短いですねそれは。
で、あの必要であれば長く取るんですけど、あの意味のある打ち合わせいいんですけど、
はい、
まあ、1時間取ってても、まあ、正直別に1時間かからなくてもできたなっていうこともあるじゃない
ですか。そうですね、はいはい、まあ、中にはありますよねそういうのも。
でベースを短くして、で必要に応じてのちゃんと意味のあるところは伸ばすっていう、1時間取って早く終わってでもなんか結局その隙間時間が浮いちゃうこともあるので、
うんうん、
短い時間でいかに生産性を上げるか、
はい、
ただこれは外部の方の場合は関係性もあるし、話す内容が多ければ当然1時間ないし取るべきだと思います。
はいはいはい、
いう感じです。
そうなんですね。すみませんね、あの経営中毒の収録にたくさんの時間を使っていただいて、ちょっと改めて感謝の念が生じましたけど。
とんでもないです。
いや、でもあれなんですね。その30分って、訪問するときも基本30分でしょ。
いや、対面で行くときは基本1時間取りますね。逆に対面でいらっしゃる場合も、はい、まあ
1時間
ぐらい取るケースの方が これはやっぱりお互い移動もあるので、
う
ん、
そうですよね。
まあ、でも30分で済む場合は30分でお互い良ければそれでいいと思いますし、
オンラインミーティングはじゃあ基本も30分で設計してるってことですね。
まあ、要は本当にそれだけの時間がお互い必要なのかっていう前提に立つ、
ええ、はい。
まあ、あと今時間の話しましたけど、ええ、特にこれ経営中毒なので社長だったり経営としてそのミーティングとかまで出る必要ありますかっていう、
はいはいはい、
これはかなり精査した方がよくて、ええ、どの社長も経営陣も忙しいんですよ、
うんうん、
私がたくさんの会社を支援しててもめちゃくちゃ暇ですっていう社長の方が少なくて、
はいはい、
でもそれはやっぱりいろんなものに出てるからなので、うんうんうん、一旦思い切って減らしてみると、
はい、
で減らしてみて、まあさすがにちょっと減らしすぎたねっていうになったら戻すぐらいで、結構精査してみるのはありだと思います、まあ、これは社長だけじゃないです、
はい、
これリスナーの皆さんも本当にこれ必要かなとかっていうことですよね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そういうことですね、うん、確かに。まあそもそもあれですよね、その整理整頓って、あの整理と整頓って意味が違っていて、うん、整理はそのものの数を減らしていくので、うんうん、整頓はぐちゃっとしたものを並べることじゃないですか、うん、そうそう、であのよくあのイメージするのは整頓の方をイメージしちゃうんですけど、うん、そうですね、だからそのここで寄せればいいみたいな、うん、なんですけど減らすっていう方も同時にやっていかなきゃいけないですよね。
そうですね、やっぱりというかそうしないといつか溢れちゃいますし、うん、で整理して捨てても回ったんだったらもっと早く捨てれたんじゃないかっていうことがやっぱりあったりもします。まあ、出ないよりは出た方がいいっていうこともあるんですけど、はい、それやっぱメリハリですよね。
うん、そうですね。
ちゃんと誰かに任せたり、必要なタイミングで出るとか、
はいはい、
情報だけは伝えてもらうとか、っていうことは大事かなと
思います。そうですね。あとその次に伺いたいのが、
はい、
あの朝はじゃあ結構そういうふうにこう集中して作業する時間であり、はい、そのまあ昼から徐々にこうミーティングっていうのを入れていって、
は
い、
まあ、朝からアポ入る日ももちろんありますけど、ありますけど、まあそうですね、
はい、できるだけあれですよね、そのジャンルっていうのを寄せていく
可能なら、
うん、これはあれだからですよね、あの秘書の方の力もお借りして、
まあそうですね、
こういうふうに組んでるってことですよね。
まあちょっと私の場合は秘書がいるので、まあ、そういう思想を持って組んでくれるので大変ありがたいんですけど、
はい、
まあ、最近だとあのいろいろスケジュール調整のツールとかもあるじゃないですか。
ありますね、はい、
でそこをどこを開放するかとかはある程度自分で決められるはずなので、
はい、
あのおすすめはアポを入れない、まあ、時間とか日とかを定期的に取ると、はい、まあ、中途半端にバラバラ歯抜けで入るよりは整理できたりするので、それはおすすめではあります、は
い、そうですね、あのあれですよね、借金があったらそこで取り戻すみたいな日ですよね。
大体押していくので、
そうですよね、
まあ、あの最初からブロックしとくっていうやつですよね、はい、あのこれ経営観点でいくと、緊急度は低いんだけど重要度が高いことをいつやるかっていうのはすごい大事で、
確かに、
まあ、大体緊急性が高いものに追われるじゃないですか、
はい、そうですね、
よくよく考えると重要でもないことに毎日忙殺されていて、
はい、
この1ヶ月そういえば重要だったあの経営テーマ全然手つけられてないなっていうことって、うん、もう私も含めて起こりがちだと思うんですよね、はい、これをやっぱ意図的に防止するというか進めるために、この時間はもう短期のことやらずにその中長期の時間、うん、まあ、この日はでもいいですし、まあ、それでも一人で難しい場合は月1回か2ヶ月に1回か経営チームの合宿とかを入れて、そこで絶対やろうと、
はいはいはい、
いうようなことをやらないと、人間短期のこともやりながら中長期のこともやってとかってやっぱ難しい、ま
あ、そうですよね、
できる人いますけどね、スーパースペックの高いすごい計算されてますけど、私凡人なのでちょっとやっぱそれ意図的にやらないと難しいかなっていう、
ね、うんうん、そうですね、だからまあ本当それそのためのやっぱこうブロックってことですね、うん、予定ブロック
っていうのは大事かなと思って、うん、なのでやっぱまず捨てること、
はい、
それで捨てるっていうのはやっぱ任せることと、
ええ、
あとまあインパクトとセットだし、はいはい、それをどう整頓するかですね、
うん、
でちょっと脱線していいですか、
はい、
夜、
はい、じゃあちょうど私今夜の話聞こうと思ってました、はい、
これあのまあ会食とかお食事をどのぐらい入れるかとかは、ええ、まあ、それぞれのスタイルでもありますし、
はい、
別に何ら強制はしないですと、
うんうん、
私は結構対面で話す場は大事にしたいタイプなので、極力入れたいですと、
はい、
でただこのお食事も、まあ、整理整頓で行きたい人は無限にいるじゃないですか。
本当そうなんですよね。
まあ、1ヶ月、まあ、土日を、まあ、入れてもいいんですけど、平日だけだと20日とか20日しかなくて、そうですね、
は
い、まあ、そうするとやっぱ行ける数も限りがあるので、
そうですね、
何度会食を優先するのかっていうのはこれは意思の問題なんですよね、
はい、
呼ばれると何でも行くっていうケースもあるんですけど、もちろん人間関係は大事なんですが、やっぱ自分の中での基準がないと本当飲んでるだけになっちゃうんで、
うんうんうん、
この設計はすごく大事、
はい、
あとはその飲み方ですよ。
飲み方、はいはいはい。
これなんか経営中毒じゃもはやなくなってる気しますけど。
いやいや、もう非常にこう経営者の孤独に寄り添ってるテーマと思いますけどね。
やっぱりあの、はい、若い頃は多少深酒してもシャキッと翌朝仕事できたりしましたけど、
はいはい、
あんまり深酒すると翌日生産性下がるじゃないですかっていうか、まあ、
リアルな問題そうですよね。
そうです、なので飲むものの、そのどう飲むかとか、
はい、
あんまりこのなんていうんですか、残る酒を飲みすぎないとか、
うんうんうん、
あとまあ体調というか体重管理とかもあるので、
はい、
ちょっと焼酎を基本にするとか、私ちょっとあんま炭水化物普段が食べないですし、
はいはいはい、
そうですねとかっていうのはやってます。あと二次会は極力行かない。
あ、はいはいはい、
あのまあ、必要であれば行くんですけど、なんか大体二次会行ったけど二次会なんか楽しかったなってしか覚えてないみたいなケースも多いじゃないですか。
そうですね、だからだいぶそのもう情報は忘れちゃってますよね、うんうん、二次会になると
意味があるならいいんですけどね、しかも二次会もあの1時間の後はもう3時間か4時間いたけどもはや意味あったかなっていうケースもあるので、はいはい、しかもメリハリをつけるっていうのは大事かもしれません。
確かに。ダブルヘッダーとか紹介あります？
ダブルヘッダーも結構あります、ね、
ありますか。
これはあのちょっとこれリスナーの方からするとあんまり現実的じゃないかもしれませんけど、はい、経営者だとすると、まあ、例えばですよ、2時間あと会食をちょっと短めにするっていうのもあって、あ、
はいはいはい、
なんかコースで3時間とか3時間4時間とかだとやっぱ長いので、
そうですね、
まあ、2時間ぐらいで収めるとか、うんうん、で経営者社長だと、まあ、顔を出すことに意味がある会食とかもやっぱりあったりとか、
はいはいはい、
まあ、なので行って途中出て、でまた途中出てとかっていうのを、
うんうん、
はい、私はたまにやったりしますが、まあ、これは人によるので、相手からするとフルでいてもらった方が当然気持ちはいいですから、そこはまあちょっとケースバイケースだと思いますけど、うんうん、ダブルヘッダーとか場合によってはトリプルヘッダー、
トリプルヘッダー
ありますけど、
トリプルヘッダーって どういうタイムラインですか、ね、6時8時、
まあ、例えば最初の飲み会が5時半とか6時からとかで、
はいはい、
でまあ、6時7時ぐらいいますと、
はいはいはい、
次のが、まあ、なんか7時ぐらいからやって、7時半とかぐらいから、
ちょっとくれて合流して、
で次のやつはなんか、はい、まあ、8時ぐらいから飲んで、はい、まあ、9時とか ぐらいから9時半とか合流しますとか、みたいな。いや、何らおすすめしないです。
いや、すごいですね。
やむなくな場合ですね、でこれはでも私ダメだと思ってて。
あ、そうですか、はい、
結局、まあ、あの飲みが好きかとか会食でのコミュニケーションの得意不得意もあると思うんですけど、
はい、
なんかあんまりトップの会食力の寝技だけに依存するっていうのはあんまり持続的じゃないと思ってて、
はいはいはい、
やっぱ本当に素晴らしいあの大きい会社の社長さんは、そういうのに頼らず、
うんうん、
やっぱり経営するケースの方がまあ多いんじゃないかなと思いますが、これはただ好みにもよりますよね、
うんうんうん、
しやっぱり飲みもメリハリをつけて、はい、そのあまりにもダブルヘッダーみたいなのが当たり前だと体的にも持続的じゃないので、
そうですね、
こういうのが乱発されると良くないなと思って、まあ、ちょっとどうしてもな時の緊急事態としては、うんうん、まあ、捉えてるって感じですかね。
そうなんですね。今日その生活会なんで、うん、あのそのちょっと具体的な話を聞きたいなと思っていて、
はい、
あれなんですね、その飲みの場では、うん、さっきそのちらっと焼酎っておっしゃいましたけど、
はいはい、
あんまこうためない、要はその翌日に影響をもたらさないために、はい、焼酎とか、あとそのあんまりご飯を食べないみたいなことは、はい、結構心がけていらっしゃるんですか？
そうですね、私やっぱ炭水化物はあんまり食べないようにはしてます。これは人にもよりますけど、やっぱりどんどん太りすぎると頭のキレも鈍くなるとか言いますし、
そうですね、
あのストイックなケースはファスティングって言って、あの酵素ジュースしか飲まないとか定期的にやってる人もいますけど、
いますよね、はい、
私はそこまでではないですけど、やっぱ食べるものもまあ一定、まあ、一種自分を作るインプットではあるので、
はいはいはい、
食事も楽しいんですよ、楽しいので、まあ、メリハリでちゃんとその食べる回もあってもいいんですけど、
うんうんうん、
だらだら食べるっていうのはあんまやらないようにしてますよね。
そうなんですね。
これなんか参考になるんですか？
いやいや、これもうあれですよ、あの今日はあの事細かに
特
にそのデイリールーティンを聞くっていう回なんで、
あとやっぱ隙間時間の活用は結構大事だと思いますね、はい、あの例えば 連絡、
はい、
まあ、メールとかメッセンジャーとか、まあ、人によっては LINE とかですか、私極力まとめて返すようにはしてるんです、
はいはいはい、
なんか断絶するじゃないですか、
ですね、
かといってあんま溜め込むと相手に失礼なんで、
はい、
まあ、まとめて返す、うんうんうん、でこれも人によるんですね、まとめて返すか、はい、あと私はあの見たらその場で極力即レスをするようにはしてます、
ね、はい、
隙間時間を
返
して、 まあ、人によっては都度返しても全然生産性下がらない人もいれば、うんうんうん、やっぱもう絶対にその場で返して、はい、後で返そうってやると往復しちゃうから、もうその場で即断即決を徹底するケースの方も結構いますし、悪い例はなんか他のことをやってちょっと連絡して生産性下がってなんかやって全然集中してないみたいなのが続くともったいないんですが、とはいえあんま返事を止めちゃうとやっぱりこれは良くないので、
でもなんか察するに多分徳谷さんのところってもう1日に100通ぐらいメッセージ来ますよね。
もっと来ますよね。
もっと来ますよね。それ返してるだけでも相当大変じゃないですか。
なのでまあまとめて返すか隙間時間で返すとかですよね、
はい、なんかその例えばあの了解とかやってください、うん、OK ですっていうのだけだったらその場で返せるんですけど、うん、こうなんか頭が使うのを必要とするものってあるじゃないですか。
ありますね。
その場合どうされてるんですか。
まあそれはそのぐらいの頭頑張って絞り出して
絞り出して。そうですか。そうですか。
ですかね。
うん、なんかちょっとその手を動かさなきゃいけないとか。
ああ、だからそういうのは午前中とか朝とかにやりますよね。
そういうことですね、う
ん
う
ん、まあでもこれ結構共通してるのが仕事ができる経営者さんはレス早い傾向はあります、
ね、確かにそうですね、うん、
みんな忙しいし、はい、忙しいんですけど、まあ、もちろん遅れることはあっても定常的に遅い方っていうのはやっぱり全体的にパンクしてるのかなってい
う
印象は持ちやすい
です、うん、確かにそうなんですよね。なんか忙これなんか本当心理で、うん、忙しい方ほどレス早いんですよね、うんうん、何なんでしょうねこれ。
多分そのぐらいじゃないと処理できないっていう逆説的な話もあるのかもしれないですけど、
はい、因果関係が逆なのかもしれないですね。
うん、まあでも時間のつけ方うまいですよね、うん、やっぱり、うん、要は自分を対象としていかに生産性を高めるマネジメントをするかっていうことなんだと思いますけど、
ね、そうですね。であともう一個その日常のルーティンって中で聞いてなかったのが、まあ、飲み会まで行ったじゃないですか、
はい、
寝てらっしゃるんですか。
もちろんそれは寝ますよ人なので
寝てますか、
はい、
え、何時間ぐらい寝てらっしゃるんですか。
うーん、まあ3から5ぐらいですかね。
ああ、それってもうずっと変わってないですか。
日にはよりますけど結構まあ起きちゃうっていうのもありますね、
はいはいはい。
まあでもあんまり深酒しなければ12時、1時、まあ早く寝れるときは早く寝ますけど、
はいはいはい。
でまあ4時とか5時前には起きてっていう感じですかね。
うーん、3から5でじゃあ4時5時で結構しゃっきり頭が働きますか。
まあ私の場合は結構それに慣れているっていうのはありますね。
あ、なんか
逆に睡眠の質を高めるっていうのもちょっとさすがに、そこまで私の専門では全くないですけど、
はい、
大事とは皆さん言いますよね。
そうですね。なんか本当あの人によってはあの枕とかマットレスとかすごいお金かける方いらっしゃいますもんね。
多分あった枕とかマットレスとか、要は費用対効果として別にマットとマット、はい、枕とマットレスが高かろうが、うんうんうん、それで自分の生産性が上がるんだったら人生全体にめちゃくちゃ影響があるので。
そうですよね。
それはやっぱ大事だと思いますよね、
うんうん、
あとまあいつぞか話したサウナをたまに活用するとか、
はい、活用して、
まあ、本当は運動とした方がねよく寝れるとか言いますけど、
うんうん、
私は毎朝ジム行くみたいなことはやってないですが、
うんうん、
まあケースさんによっては結構そういうのをルーチンにしてる人もいますよね。
そうですね、う
ん、あの飲み会とかもあんまり毎日入れる人の方が少なくて、はい、何曜日と何曜日は飲み会用とか、
うんうんうん、
何曜日と何曜日は違うとかってちゃんとやっぱりあらかじめ設計してそれにのっとってスケジュールを組んでいる人が多いと思います、ね、
そうか。だからそのもう候補日をあらかじめ作っておいて、
う
ん、そこにできるだけ入れるってことですね。
そういうことです。で、まあ、どうしてもだったら他の日を開放するケースもありますけど、
はいはいはい、
そういう方がいいですね。基本的にはスケジュールだったり仕事の進め方はなんか後手後手になりだすとやっぱ生産性は下がるので、
はいはいはい、
自律的に設計コントロールできた方がいいです。ただあまりにも周りに迷惑かけるようなスケジュールの入れ方をするのは良くないので、うんうん、
はい、
まあ、私もだから朝早く起きますけど、はい、あんまりその3時とか4時とかにピコーンってなるような連絡とかは一応しないようにはしています。
そうですね、うん、ちょっとびっくりしますよね、
うん、まあ、あの来る人はいいんですけどね、やっぱ普通に寝てて仮にも起こしちゃうとちょっと申し訳ないなとか、はい、
そうですね、
いうのはありますし、
ね、確かに私その全く逆で、うん、あの結構酔いっぱりになりがちで、
うんうんうん、
その仕事がですよ。なんかまあそれこそ1時とか2時までやって、で翌朝は8時か、まあ、9時ぐらい始動みたいなパターンが多いんですけど、確かにちょっと深夜に連絡するのは分かれるんで、うん、あのメモ帳に残しておいて、
はいはいはいはい、
翌朝朝一で送るみたいなことはやってますね。
そうですよね、
結
構ね朝一だったら、はい、忙しいケースさんも帰ってきたりするんですよ。
はいはいはいはい、
なんか日中ほぼ埋まってるので、
そうですね、
夜大体 会食とか入ってるんですけど、朝一はね基本スケジュール、
はい、
どんな忙しい社長もあんま外部アポ入れられないので、
うんうんうん、
ここはチャンスだったりします。
そうですね。
何の話か
と。いや非常にこう重要な話ですね。確かに伺ってみて、まあ、こう時間はやっぱもう当然ですけど時間を無駄に使われていないことも思いましたし、
うん、
まあ、すごくこう洗練されてるなと思ったんですけど。
洗練はされてないです。
されてないですか。やっぱそこに至るまでにはいろいろあったんですか。
いろいろありますよね。というか、まあ、いろいろあってやむなく試行錯誤して現時点ではこうなってるっていう感じなので、
はいはいはい、
まあ、今日聞かれてるので話してますけど別にこれがベストとも思ってないし、
はい、
どうしたらより良くなるのかなとは思ってます、
はい、
ただやっぱり、うん、現実自分の力というか能力がそんなに高く保ち続けられない、まあ、朝から晩まで120% で常にキレキレだったらいいんですけど、
はいはいはい、
やばいちょっと昨日会食が深酒しすぎたなとかみたいな話、ちょっとしょうもないというか単発的な話もあれば、
はい、
そもそももうタスクが溢れてってどうしようもないよねってなり、はい、でいろんな人にちょっとご迷惑をおかけしたり、まあ、あと当然社内にも影響もね、いつになったらこれ検討してくれるのかとか、大体社内会議は全部後になるじゃないですか。
そうですね、はい、
で社外も全然入らなくてなんか大事な機会を逸したりして、これはやっぱ自分の仕事の仕方を変えないといけないなっていうのを、
うんうんうん、
どうですかね、なんか経営者になって3年5年ぐらい経ってやっぱだんだん感じてきて、
あったんですね、やっぱりそういう時期が。
最初暇だったんですよ逆に、仕事なくて、
はいはい
はい、仕事ねえなーみたいな、
はいはいはい、
一番 あるんですけど、その外部の打ち合わせとかあんまないから、
うんうんうんうん、
社員も少ないからそんなに話すこともないし、はい、いっぱいあるんですけど、
うん、
スケジュールパツパツにするほど予定がなかった時代もあったんですけど、
はいはいはい、
そうするとやっぱりどうするといいかなっていうのを試行錯誤して、
うん、
私の場合やっぱり集中力が続く時間と続かない時間がパッキリするし、
うん、
やっぱ結構いろんなことがあるので覚えてることは覚えてるんですけど忘れちゃうことは忘れちゃうので、
はいはいはい、
もうしょうがない、やっぱ私の脳の限界があるので、うん、記憶力を高めることはやっぱちょっと脳トレとかしても上がる気がしないので、
はいはいはい、
記憶力が低いなりにちゃんと仕事が遂行できるようにしようとか、
はい、
飲み会もいろんな飲み会をしながら翌日二日酔いってやっぱ本当もったいないなとかですね、
うんうん
うん、繰り返しつつ、
ええ、
でもいろんな方にはお話聞きましたね、
うん、
やっぱ朝方っていうのは年配の経営者さんほど結構おっしゃったりしますし、はい、
そうなんですね、
ちょっと言わなかったんですけど大事にしないといけないのは、
はい、
こちらからするとたくさんあるスケジュールだったとしても相手方からするとその機会しかないケースっていうことがむしろほとんどなので、うん、
はい、
一個一個雑にしてはいけないと思うんですよ、
うんうんうん、
時間を長ければ雑ではないっていうものではないんですけど、はい、30分だとしてもその時間ちゃんと真摯にクライアントさんに向き合うとか、うんうん、まあ、本当にその場で考えて聞いてるけど聞き流して後で決めようだとやっぱ意味ないと思いますし、
うん、そうですね、
やっぱ質を濃くしてちゃんとその接点に向き合うっていうことは大事にするようになったというか、まあ、雑にしてミーティングばっかりやっても仕事した気にはなってたんですけど、
うんうんうん、
これってなんかお互い全然いいことないなっていうのは反省してですね、
は
い、
あ
でするようになったっていうのはありますかね、
そうか、だからやっぱり徳谷さんもそういうある意味こうパンクというか雑になっていった経験をされていて、うん、でもちろんその何でしょうかね、もともとの体力とか、うん、そういう特性があるじゃないですか。それも鑑みた上で、今のスタイルになったってことですね、
うん。になったっていうことですね。我ながら夜とかキレがないんですよ。
そうですか。
全然キレないなと思って、特に資料作ったり考えたりとか、
はいはいはい、
朝のが早いですし、
ええ、
夜すごいいいなと思っても、翌朝見たらちょっといまいちだなみたいなことってやっぱ、
そうですね。
あるので、すっきりした頭をなんとか大事にする。
ええ、うんうんうん、
そのためのまあ食事なり運動なり、睡眠なりは、やっぱりどう設計するかは自分次第かもしれません。
う
ん、
そうですね。はい、ということで今回はですね、経営者のルーティーンというテーマで時間の使い方についてお話をいただきました、
うんうん、
私個人的にはすごい面白かったですね、
う
ん、今回は。
そうですか、
ええ、
経営中毒なのかなんかよくわからないんですけど私の日常をしゃべる会みたいな
垣間見えましたね、いろんなものが、
うん、まあいくつかちょっと最後脱線すると、
はい、
まずやっぱ時間の使い方には自分の優先順位が現れるんだと思うんですね。
そうですね、はい、
で何を早く入れるかもあるし、どのウェイト、どの時間を多く入れるかっていうこともやっぱり、 自分の姿勢が現れるので、
うんうんうん、
まあ社長経営者はやっぱ外との時間が好きだし、
はい、
私ももと、まあ、元々もそうだし今もウェイトとしては完全にそうなんですけど、うん、とはいえ社内に社員全員にという意味ではなくて、まあ、経営チームとか社内の気になる人と向き合う時間とかやっぱ意識的に取らないと、
あ、そうですね、
分かってくれるんちゃうかって言ってずっとほったらかしてると、
はい、
全然分かってないっていう風になるので、
うん、
これはやっぱちゃんと意思を持ってどのぐらいのウェイトにするのかっていうのを取ったり、まあ、あと一部ちゃんとバッファーで残しておくっていうのは大事です。で、あと2つ目は、うん、
はい、
生産性高くても、はい、あまりにも感じ悪いのはちょっと私はもったいないなと思っていて、
はいはいはい、
いや忙しいのはよくわかるんですけど、例えば差しの会食中に、はい、ずっとなんか携帯で返事をしながら食べる人っていうのは、はいはいはいはい、例えばいますと、
うん、
まあ別に悪いとは言わないんですよ、はい、その人のスタイルだし、なんか別にね話はしてるんですけど、
はい、
あまりにもながら聞きではないんでしょうけど、
それはなんか感じ悪いですけどね、
感じ、まあ、わかんないです、でもこれは多分本人はそれが効率的だとご本人は、ね、思ってるか、
うんうんうん、
もしくは私がその真面目に話するに値しないという分類になってるのかわかりませんけども、だから相手に対して、まあ、私はそれは不快とは思わないですけど、
はい、
印象が悪くなるぐらいまで生産性突き詰めちゃうと、
うんうんうん、
何のための生産性なのかなっていうのは
う、ね、
あるなとは思います
よ、ね、うんうん、だからまあやっぱりこう人間らしさというか人間としての礼は失わない程度にってことですね、
うん、そうですね、そうですね、逆にこの日はちょっとあんま時間にとらわれずに、うん、みんなでちょっと飲もうよとか、
はい、
まあ、何か前者のイベントとかは何時から何時とかガチガチにしないとか、
うんうんうん、
まあ、そういうゆとりとかメリハリも一定大事なのかなと思ったりしますけど、ね、
そうですね、いやいや、やっぱ今回お話伺って私も朝方に巻き直さなきゃなと思いました頑張ります、はい、経営中毒誰にも言えない社長の孤独、ここまでお聞きいただきましてありがとうございました。番組の感想はハッシュタグ経営中毒すべて漢字でツイートいただければ嬉しいです。そしてこの番組を聞いてぜひエッグフォワードに相談したいという経営者の方々、一緒に働いてみたいという方々はお気軽にご連絡ください。徳谷さんへの質問感想なども大歓迎です。メールアドレスをご用意しております。 info@eggforward.co.jp info@eggforward.co.jp です。番組の概要欄に記載がありますので、そちらをコピーしてお使いください。この番組は毎週1回配信されます。それでは次回もどうぞよろしくお願いいたします。